11。今日もまた風が吹く。汁気のあるものをことごとく空酒にするつもりで吹く。お兄さんのところからお使いですと、細君が封書を出す。道屋は座ったまま体をそらして受け取った。待ってるかい？
ええ。
道屋は封を切って手紙を読み下す。やがて終わりから巻き返して再び錠袋の中へ収めた。何も言わない。
何か急用ででもござんすか。
道屋はうんと言いながら炭を吸って何かさらさらと返事をしたためている。
何のご用ですか。
ええ。ちょっと待った。書いてしまうから。返事はわずか五六行である。宛名を書いてこれをと出す。細君は下女を読んで渡してやる。自分は動かない。
何にご用なんですか？
何の用かわからない。ただ用があるからすぐ来てくれと書いてある。
いらっしゃるでしょ？
俺は行かれない。なんならお前行ってみてくれ。
私が？私はダメですわ。
なぜ？
だって女ですもの。
女でも行かないよりいいだろう。
だって、あなたに来いと書いてあるんでしょ？
俺は行かれないもの。
どうして？
これから出かけなくちゃならん。
雑誌の方なら一日ぐらいお休みになってもいいでしょう。
編集ならいいが、今日は演説をやらなくちゃならん。
演説を？あなたがですか？
そうよ。俺がやるのさ。
そんなに驚くことはなかろう。こんなに風が吹くのに、よしになさればいいのに。
風が吹いてやめるような演説なら、初めからやりゃしない。
ですけれども、滅多なことはなさらない方がようござんすよ。
滅多なこととは、何がさ。
いえね、あんまり演説なんかなさらない方が、あなたの得だと言うんです。
何、得なことがあるものか。
後が困るかもしれないと申すのです。
妙なことを言うね、お前は。演説をしちゃいけないと誰か言ったのかね。
誰がそんなことを言うものですか。いやしませんが、お兄さんからこうやって急用だってお使いが来ているんですから、言ってあげなくては義理が悪いじゃありませんか。
それじゃあ、演説をやめなくっちゃならない。
急に差し支えができたって断ったらいいでしょう。
今さらそんな不義理ができるものか。
では、お兄さんの方へは不義理をなすってもいいとおっしゃるんですか。
いいとは言わない。しかし、演説会の方は前からの約束で、それに今日の演説はただの演説ではない。人を救うための演説だよ。
人を救うって誰を救うのです？
社のものでこの間の電車事件を先導したという嫌疑で引っ張られたものがある。ところがその家族が非常な惨状に陥って見るに忍びないから演説会をしてその収入をそちらへ回してやる計画なんだよ。
そんな人の家族を救うのは結構なことに相違ないでしょうが、社会主義だなんて間違えられると後が困りますから。
間違えたって構わないさ。国家主義も社会主義もあるものか、ただ正しい道がいいのさ。
だって、もしあなたがその人のようになったとしてごらんなさい。私はやっぱり、その人の奥さん同様なひどい目に遭わなけりゃならないでしょ。
人を救いなさるのも結構ですが、ちっとは私のことも考えてやってくださらなくちゃ
あんまりですわ。
どうや先生はしばらく沈吟していたが、やがて机の前を立ちながら、そんなことはないよ。そんなバカなことはないよ。徳川政府の時代じゃあるまいし、と言った。例の袴を突っかけると、支度は一分経たぬうちに出来上がった。玄関へ出る。外は未だに強く吹いている。どうや先生の姿は風の中に消えた。正規官の演説会はこの風の中に開かれる。講演者は4名、聴衆は300名足らずである。書生が多い。その中に文学士高柳周作がいる。彼はこの風の中を襟巻きに顔を包んで咳をしながらやってきた。実践の入場料を払って2階に上がったときは、広い会場はまばらに席を余して、むしろ席箔の感があった。彼は南側のなるべく暖かそうなところに席を取った。演説はすでに始まっている。分子法は独立しがたき分子の言うことである。法語とは貴族的時代に言うべき言葉で、個人平等の世にこれを云々するのは恥辱の極である。退いて法語を送るより、進んで自己に適当なる租税を天下から払わしむべきである、と言ったと思ったら引き込んだ。聴衆は喝采する。隣に薩摩がすりの羽織を着た書生がいて話している。今のは黒田東洋か。うん。妙な顔だな。もっと話せる顔かと思った。保護を受けたらもう少し顔らしくなるだろう。高柳君は二人を見た。二人も高柳君を見た。おい、なんだ。嫌に睨めるじゃねえか。おっかねえ。今度誰の番だ。見ろ、見ろ、出てきた。嫌にひょろ長いな。この風にどうして出てきたろう。ひょろ長い坊や先生は、面腹のまま壇上に現れた。彼はこの風の中を金釘のごとく直立してきたのである。からかぜに吹きさらされたる彼は、からからの古病団のごとくに見え。聴衆は一度に手を叩く。手を叩くのは必ずしも喝采の意図を返すべからざる場合がある。一人、高柳君のみは、粛然として襟を正した。事故は過去と未来の連鎖である。どうや先生の冒頭は突如としてきた。聴衆はちょっと不意打ちを食った。こんな演説の始め方はない。過去を未来に送り込む者を旧派といい、未来を過去より救う者を新派というのであります。聴衆はいよいよ惑った。300の聴衆のうちには、どうや先生を冷やかす目的を持って入場しているものがある。彼らに一寸の隙でも与えれば、どうや先生は壇上に調殺されねばならん。相撲は呼吸である。呼吸を計らんで冷やかせば、かえって自分が放り出されるばかりである。彼らは蛇のごとく鎌首を持ち上げて待ち構えている。どうや先生の眼中には、道の一字がある。事故のうちに過去なしというものは、我に父母なしというがごとく、事故のうちに未来なしというものは、我に子を産む能力なしというと一般である。我が立脚地はここにおいて明瞭である。我は父母のために存在するか、我はこのために存在するか、あるいは我そのものを 樹立線がために存在するか。個人生存の意義は、この三者の位置を離れることができんのである。聴衆は依然として黙っている。あるいは、煙に巻かれたのかもしれない。高柳君は、なるほどと聞いている。文芸復興は、大なる意味において、父母のために存在したる大時期である。18世紀末のゴシック復活も、また大なる意味において、父母のために存在したる正直である。同時に、スコット一派のローマン派を生まんがために存在した時期である。すなわち、子孫のために存在したる時期である。自己を自立せんがために存在したる時期の高齢は、エリザベス朝の文学である。個人について言えば、イブセンである、メレディスである、ニーチェである、ブラウニングである。ヤソ教徒はキリストのために存在している。キリストはイニシエの人である。だから、ヤソ教徒は父のために存在している。呪者は孔子のために生きている。孔子もイニシエの人である。だから、呪者は父のために生きている。もうわかったと叫ぶ者がある。なかなかわかりませんと、道屋先生が言う。聴衆は、どっと笑った。合わせは人獲物のために存在するですか。綿入れのために存在するですか。または、合わせ自身のために存在するですか。と言って、一応聴衆を見回した。笑うにはあまり奇形である。慎むにはあまり表金である。聴衆は迷うた。難しい問題じゃ。私にもわからんと、すました顔で言ってしまう。聴衆はまた笑った。それはわからんでも差し支えない。しかし、我々は何のために存在しているか。これは知らなくてはならん。明治は40年経った。40年は短くはない。明治の事業はこれで一段落を告げた。ノーノーというものがある。どこかでノーノーという声がする。私はその人に賛成である。そういう人があるだろうと思うて待っていたのである。聴衆はまた笑った。いや、本当に待っていたのである。聴衆は見たり時をあげた。私は40年の歳月を短くはないと申した。なるほど、住んでみれば長い。しかし、明治以外の人から見たら、やはり長いだろうか。望遠鏡のメガネは一寸の直径である。しかし、愛宕山から見ると、品川の沖がこの一寸の中に入ってしまう。明治の40年を長いというものは、明治の中にアクセクしているものの言うことである。後世から見れば、ずっと縮まってしまう。ずっと遠くから見ると、一男子の間に住み、一男子の間に何ができる、と、どうやらテーブルの上をトンと叩いた。聴衆は、ちょっと驚いた。政治家は一大事業をしたつもりでいる。学者も一大事業をしたつもりでいる。実業家も軍人も、みんな一大事業をしたつもりでいる。したつもりでいるが、それは自分のつもりである。明治40年の天地に首を突っ込んでいるから、したつもりになるのである。一男子の間に何ができる？今度は誰も笑わなかった。世の中の人は言うている。明治も40年になる。まだ作王が出ない。
まだゲーテが出ない。40年を長いと思えばこそ、そんな愚痴が出る。一男子の肝に何が出る。もう出るぞ、と叫んだものがある。もう出るかもしれん。しかし、今までに出ておらんことは確かである。一言にして言えば、と句を切った。満場は浸透している。明治40年の実月は、明治開化の初期である。さらに語を変えてこれを説明すれば、今日の御神は過去を持たぬ開化のうちに生息している。したがって、御神は過去を伝うべきために生まれたのではない。時は昼夜を捨てず流れる。過去のない時代はない。諸君、誤解してはなりません。御神は無論過去を有している。しかし、その過去は、老毛した過去か、幼稚な過去である。乗っ取るに足るべき過去は、何にもない。明治の40年は、洗礼のない40年である。長州のうちに、そうかなという顔をしているものがある。洗礼のない社会に生まれたものほど自由なものはない。要は諸君がこの洗礼のない社会に生まれたのを深く画するものである。ヒヤヒヤという声が諸々に起こる。そう早がてに賛成されては困る。洗礼のない社会に生まれたものは自ら洗礼を作らねばならん。束縛のない自由を受ける者は、すでに自由のために束縛されている。この自由をいかに使いこなすかは、諸君の権利であると同時に、大なる責任である。諸君、偉大なる理想を有せざる人の自由は堕落であります。言い切った道屋先生は、両手を机の上に置いて、万丈を見回した。雷が落ちたような気合である。個人について論じてもわかる。過去を顧みる人は、反発の老人である。焦燥の人に、顧みるべき過去はないはずである。前途に大なる希望を抱く者は、過去を顧みて、連々たる必要がないのである。御神が今日生きている時代は、焦燥の時代である。過去を顧みるほどに追い込んだ時代ではない。政治に伊東校や山形校を顧みる時代ではない。実業に渋沢団や岩崎団を顧みる時代ではない。大起源と評したのは、高柳くんの隣にいた薩摩がすりである。高柳くんはむっとした。文学に公用詩、一用詩を顧みる時代ではない。これらの人々は諸君の洗礼になるがために生きたのではない。諸君を生むために生きたのである。最善の言葉を用いれば、これらの人々は未来のために生きたのである。このために存在したのである。しかして諸君は自己のために存在するのである。およそ一時代にあって初期の人はこのために生きる覚悟をせねばならん。中期の人は自己のために生きる決心ができねばならん。後期の人は父のために生きる諦めをつけなければならん。明治は40年経った。まず初期と見て差し支えなかろう。すると、現代の青年たる諸君は、大いに自己を発展して中期を形作らねばならん。後ろを顧みる必要なく、前を気遣う必要もなく、ただ、自我を思いのままに発展しうる地位に立つ諸君は人生の最大愉快を極むるものである。 万丈はなんとなくどよめき渡った。
なぜ初期のものが鮮明にならん。
初期は最も不秩序の時代である。偶然の跋扈する時代である。行幸の勢いを売る時代である。
初期の時代において名を挙げたる者、家を起こしたる者、財を積みたる者、事業を成したる者は、必ずしも自己の力量によって成功したとは言われる。
自己の力量によらずして成功するは、死の最も恥辱とするところである。
中期の者は、この点において、はるかに初期の人々よりも幸福である。
ことをなすのが困難であるから幸福である。
困難にもかかわらず、行幸が少ないから幸福である。
困難にもかかわらず、力量次第で思うところへ行けるほどの余裕がある。
発展の道があるから幸福である。
後期に至ると固まってしまう。
ただ、前代を阻止するより他に身動きが取れる。
身動きが取れなくなって人間が腐った時、また波乱が起こる。
起こらねば、化石するより他にしようがない。
化石するのが嫌だから、自ら波乱を起こすのである。
これを革命というのである。
以上は明治の天下にあって、諸君の地位を説明したのである。
かかる愉快な地位に立つ諸君は、この愉快に相当する理想を養わねばならん。
道屋先生はここにおいて一点五を下した。
聴衆は別に冷やかす気もなくなったと見える。
黙っている。
理想は魂である。
魂は形がないからわからない。
ただ人の魂も行為に発現するところを見て彷彿するに過ぎない。
惜しいかな。現代の青年は、これを彷彿することができん。
これを過去に求めてもない。
これを現代に求めては、なおさらない。
諸君は、家庭にあって、父母を理想とすることができますか？
ある者は、不平な顔をした。しかし、黙っている。
学校にあって、教師を理想とすることができますか？
ノーノー。
社会にあって、紳士を理想とすることができますか？
ノーノー。
事実上、諸君は理想を持っておらぬ。
家にあっては、父母を軽蔑し、
学校にあっては、教師を軽蔑し、社会に出ては、紳士を軽蔑している。
これらを軽蔑しうるのは、見識である。
しかし、これらを軽蔑しうるためには、自己により大なる理想がなくてはならん。
自己に何らの理想なくして他を軽蔑するのは堕落である。
現代の青年は、とうとうとして火に堕落しつつある。
聴衆は少しく色めいた。
失敬なとつぶやくものがある。
道屋先生は、公然として眼下を平芸している。
英国風を誇推してはばからぬものがある。
気の毒なことである。
己に理想のないのを明らかに暴露している。
日本の青年は、とうとうとして堕落するにもかかわらず、
未だここまでは堕落せんと思う。
すべての理想は、自己の魂である。
うちより入れねばならん。
奴隷の頭脳に雄大な理想の宿りようがない。
西洋の理想に圧倒せられて目がくらむ日本人は、ある程度において皆奴隷である。
奴隷をもって甘んずるのみならず、争って奴隷たらんとする者に、何らの理想が脳裏に発行しうる道理があろう。
諸君、理想は諸君の内部から湧き出なければならん。諸君の学問見識が諸君の血となり、肉となり、ついに諸君の魂となったときに、諸君の理想は出来上がるのである。付け焼き場は何にもならない。どうや先生は、冷やかされるなら冷やかしてみろと言わぬばかりに、片手の原骨をテーブルの上に乗せて立っている。汚い黒木綿の羽織に、ベンベラの袴は最前ほどに目立たぬ。風の音がゴーとなる。理想のある者は歩くべき道を知っている。大なる理想のある者は大なる道を歩く。迷子とは違う。どうあってもこの道を歩かねばやまぬ。迷いたくても迷えんのである。魂がこちらこちらと教えるからである。諸君のうちにはどこまで歩くつもりだと聞くものがあるかもしれぬ。知れたことである。行けるところまで行くのが人生である。誰しも自分の寿命を知ってるものはない。自分に知れない寿命は他人にはなおさらわからない。医者を家業にする専門家でも人間の寿命を勘定するわけにはいかぬ。自分が何歳まで生きるかは生きた後で初めて言うべきことである。80歳まで生きたということは、80歳まで生きた事実が証拠立ててくれねばならん。たとえ80歳まで生きる自信があって、その自信通りになることが明瞭であるにしても、現に生きたという事実がない以上は、誰も信ずるものはない。したがって言うべきものでない。理想の目次を受けて行くべき道を行くのもその通りである。自己がどれほどに自己の理想を現実にしうるかは、自己自身にさえ測られる。過去がこうであるから未来もこうであろうぞと憶測するのは、今まで生きていたからこれからも生きるだろうと即断するようなものである。一種の山である。成功を目的にして人生の街頭に立つ者は、すべて山師である。高柳君の隣にいた薩摩がすりは妙な顔をした。社会は修羅場である。文明の社会は血を見ぬ修羅場である。40年前の獅子は生死の間に出入して維新の大業を成就した。諸君の犯すべき危険は彼らの危険より恐ろしいかもしれん。血を見ぬ修羅場は法制健康の修羅場よりもより深刻により悲惨である。諸君は覚悟をせねばならん。勤労の獅子以上の覚悟をせねばならん。倒るる覚悟をせねばならん。太平の天地だと安心して、享受して成功を恋願う灰は、行くべき道につまずいて、非業に死したる失敗の字よりも、人間の価値ははるかに乏しいのである。諸君は、道を行かんがために道を遮る者を追わねばならん。彼らと戦うときに初めて我が生涯の内生命に、勤労の諸子があえてしたる以上の反問と辛酸とを見出しうるのである。今日は風が吹く。昨日も風が吹いた。この頃の天候は不穏である。しかし、郷里の不穏はこんなものではない。どうや先生は、ガタつくガラス窓を通して往来の方を見た。檻から一陣の風が会釈なく往来の砂を巻き上げて、嫌の胸に突き当たって虚空を高く逃れていった。諸君、諸君のどれほどに、 剛健なるかは私にはわからん。諸君自身にも知れぬ。ただ、天下公正が証拠立てるのみである。理想の態度を行き尽くして、途上に倒るる刹那に、我が過去を一別のうちに縮め得て、初めて合点が行くのである。諸君は諸君の事業そのものによって伝えられねばならぬ。単に諸君の名によって伝えられんとするのは軽薄である。高柳君はなんとなく決まりが悪かった。銅屋の輝く目が自分の方に注いでいるように思われる。理想は人によって違う。我々は学問をする。学問をする者の理想は何であろう。聴衆は黙念として応ずるものがない。学問をする者の理想は何であろうとも、金でないことだけは確かである。五六箇所に笑い声が起こる。どうや先生の裕福ならぬことは、その服装を見た者の心から取り除けられぬ事実である。どうや先生は、羽織の雪を左右に手に引っ張りながら、まずおもむろに我が右の袖を見た。次に目を転じて、またおもむろに我が左の袖を見た。黒木綿の折り目の中に砂がいっぱい溜まっている。ずいぶん汚いと落ち着き払って言った。小生が満場に起こる。これは冷やかしの笑い声ではない。どうや先生は冷やかしの笑い声を好意の笑い声で揉みつぶしたのである。先だって学問を専門にする人が来て、私も才をもろうて子ができた。これから金を貯めねばならん。ぜひとも子供に立派な教育をさせるだけは、今のうちに貯蓄しておかねばならん。しかし、どうしたら貯蓄ができるでしょうかと聞いた。どうしたら学問で金が取れるだろうという質問ほど馬鹿げたことはない。学問は学者になるものである。金になるものではない。学問をして金を取る工夫を考えるのは、北極へ行って虎狩りをするようなものである。万丈はまたちょっとどよめいた。一般の世人は、労力と金の関係について、大なる誤謬を有している。彼らは、相応の学問をすれば、相応の金が取れる見込みのあるものだと思う。そんな条理は成立するわけがない。学問は、金に遠ざかる機械である。金が欲しければ、金を目的にする実業家とか商売人になるがいい。学者と町人とは、まるで別途の人間であって、学者が金を予期して学問をするのは、町人が学問を目的にして、でっちに住み込むようなものである。そうかな、と、突飛な声を出す奴がいる。聴衆は、どっと笑った。どうや先生は平然として笑いの静まるのを待っている。だから学問のことは学者に聞かなければならん。金が欲しければ町人のところへ持って行くより他に致し方はない。金が欲しいと混ぜ返す奴が出る。誰だかわからない。どうや先生は欲しいでしょうと言ったぎり進行する。学問、すなわち、物の理がわかるということと、生活の自由、すなわち、金があるということとは、独立して関係のないのみならず、かえって反対のものである。学者であればこそ金がないのである。金を取るから学者になれないのである。学者は、金がない代わりに、物の理がわかるので、町人は理屈がわからないから、 その代わりに金を儲ける。何か言うだろうと思って、どうや先生は20秒ほど絶句して待っている。誰も何も言わない。それを心得んで、金のあるところには理屈もあると考えているのは愚の極である。しかも世間一般はそう誤認している。あの人は金持ちで世間が尊敬しているからして理屈もわかっているに違いない。カルチャーもあるに決まっているとこう考える。ところがその実はカルチャーを受ける暇がなければこそ金を儲ける時間ができたのである。自然は公平なもので、一人の男に金も儲けさせる、同時にカルチャーも授けるというほど、ひいきにはせんのである。この見やすき道理も、弁舌して、かの金持ちどもは、うぬぼれて、ひやひや、やくな、しっし、だいぶにぎやかになる。自分たちは社会の上流に暮らして一般から尊敬されているからして世の中に自分ほど理屈に通じたものはない。学者だろうが何だろうが、俺に頭を下げねばならんと思うのは臨前の次第で、彼らがこんな考えを起こすこと自身がカルチャーのないという事実を証明している。高柳君の目は輝いた。血が早朝に昇ってくる。わけのわからぬ彼らがうぬぼれは、到底再度すやからざることとするも、天下社会から彼らのうぬぼれを最もだと是認するに至っては、愛想の尽きた不見識と言わねばならん。よく言うことだが、あの男も、あのくらいな社会上の地位にあって、相応の財産も所有していることだから、まんざらそんなわけのわからないこともなかろう。暗に計らんや、ある場合には、そんな社会上の地位を得て、相当の財産を有しておればこそ、わけがわからないのである。高柳君は、胸の苦しみを忘れて、ひやひやと手を打って、隣の薩摩がすりは、えへんと、長老的な咳払いをする。社会上の地位は、何で決まるといえば、いろいろある。第一、カルチャーで決まる場合もある。第二、門閥で決まる場合もある。第三には、芸能で決まる場合もある。最後に、金で決まる場合もある。しかして、これは最も多い。かようにいろいろの標準があるのを混同して、金で相場が決まった男を、学問で相場が決まった男と、相互に通用しうるように考えている。ほとんど、めくら同然である。えへんえへんという声が散らばって、五六箇所に起こる。高柳君は口を結んで鼻から息を弾ませている。金で相場の決まった男は金以外に融通は効かぬはずである。金はある意味において貴重かもしれん。彼らはこの貴重なものを要しているから世の尊敬を受ける。よろしい。そこまでは誰も依存はない。しかし、金以外の領分において彼らは幅を利かしうる人間ではない。金以外の標準を持って社会上の地位を得る人の仲間入りはできない。もしそれができるといえば、学者も金持ちの領分へ乗り込んで、金銭本位の区域内で威張ってもいいわけになる。彼らはそうはさせぬ。しかし、自分だけは自分の領分内におとなしくしていることを忘れて、他の領分までのさばり出ようとする。 それがもののわからないいい証拠である。
高柳君は腰を半分浮かして拍手をした。
人間は真似が好きである。
高柳君に誘い出されてパチパチの声が四方に起こる。
米将刀は勢いの深なるを知って黙した。
金は労力の報酬である。だから労力を余計にすれば金は余計に取れる。
ここまでは世間も公平である。
いな、これすらも不公平なことがある。
相場師などは労力なしに金を掴んでいる。
しかし、一歩進めて考えてみるがいい。
高等な労力に高等な報酬が伴うであろうか。
諸君、どう思います?
返事がなければ説明しなければならん。
報酬なるものは、眼前の利害に最も影響の多い事情だけで決められるのである。
だから、今の世でも、教師の報酬は、コアキンドの報酬よりも少ないのである。
眼前以上の遠いところ、高いところに労力を費やす者は、いかに将来のためになろうとも、国家のためになろうとも、人類のためになろうとも、報酬はいよいよ減ずるのである。
だによって、労力の高下では、報酬の高は決まらない。
金銭の分配は支配されておらん。
したがって、金のある者が高尚な労力をしたとは限らない。
還元すれば、金があるから人間が高尚だとは言えない。
金を目安にして人物の価値を決めるわけにはいかない。
とうとうとして述べてきた道也は、ちょっとここで切って、満場の形勢を観望した。
活版に押した演説は、生命がない。
道也は、相手次第でどうとも変わるつもりである。
満場は、思ったより静かである。
それを金があるからと言うて、むやみに選がるのは、間違っている。
学者と喧嘩する資格があると思ってるのも間違っている。
気品のある人々に頭を下げさせるつもりでいるのも間違っている。
少しは考えてもみるがいい。
いくら金があっても病気の時は医者に降参しなければなるまい。
金貨を煎じて飲むわけにはいかない。
あまり熱心な滑稽なので、思わず吹き出したものが、三、四人ある。
道也先生は気がついた。
そうでしょう。
金貨を煎じたって下痢は止まらないでしょう。
だから、お医者に頭を下げる。
その代わりお医者は、金に頭を下げる。
道也先生は、ニヤニヤと笑う。
聴衆もおとなしく笑う。
それでいいのです。金に頭を下げて結構です。
しかし、金持ちはいけない。
医者に頭を下げることを知ってながら、趣味とか思考とか、気品とか人品とかいうことに関して、学問のある高尚な理屈の分かった人に頭を下げることを知らん。
のみならず、かえって金の力で、それらの頭を下げさせようとする。
めくら蛇におじずとは、よく言ったものですね、と、急に会話調になったのは、曲折があった。
学問のある人、わけのわかった人は、金持ちが金の力で世間に利益を与うると同様の意味において、学問をもって、わけのわかったところを持って、社会に幸福を与えるのである。
だからして、立場こそ違え、 彼らは到底おかしうべからざる一位に、確たる主義を据えているのである。学者がもし金銭問題にかかれば、自己の本領を捨てて、他の縄張り打ちに入るのだから、金持ちに頭を下げるが順当であろう。同時に、金以上の趣味とか文学とか人生とか社会とかいう問題に関しては、金持ちの方が学者に恐れ入ってこなければならん。今、学者と金持ちの間に葛藤が起こるとする。単に金銭問題ならば、学者は初手から無能力である。しかし、それが人生問題であり、道徳問題であり、社会問題である以上は、彼ら金持ちは最初から口を開く権能のないものと覚悟をして、絶対的に学者の前に服従しなければならん。庭先は別荘を建て連ねることにおいて、天下の学者を圧倒しているかもしれんが、社会人生の問題に関しては、小児と一般である。10万坪の別荘を市の東西南北に建てたから、天下の学者をへこましたと思うのは、凌雲閣を作ったから仙人が恐れ入ったろうと考えるようなものだ。聴衆は道屋の勢いと最後の一句の奇形なのに気を奪われて黙っていた。一人、高柳君がたまらなかったと見えて大きな声を出して喝采した。商人が金を儲けるために金を使うのは専門上のことで誰も妖怪ができる。しかし、商売上に使わないで人事上にその力を利用するときは、わけのわかった人に聞かねばならん。そうしなければ、社会の悪を自ら醸造して平気でいることがある。今の金持ちの金のある一部分は、常にこの目的に向かって使用されている。それというのも、彼ら自身が金の主であるだけで、他の徳、芸の主でないからである。学者を尊敬することを知らんからである。いくら教えても人の言うことが理解できんからである。災いは必ず己に帰る。彼らはぜひとも学者文学者の言うことに耳を傾けねばならぬ時期が来る。耳を傾けねば社会上の地位が保てぬ時期が来る。聴衆は一度にどっと時をあげた。高柳君は肺病にもかかわらず最も大いなる時をあげた。生まれてから初めてこんな痛快な感じを得た。襟巻きに半分顔を包んで空風の中をここまで来た甲斐はあると思う。道屋先生は預言者のごとく凛として壇上に立っている。吹きまくる木枯らしは奥を動かして去る。12。じっとはいい方かねと枕元へ座る。六畳の座敷は畳がほけて、トンと打ったら夜でも埃が見えそうだ。宮島さんの丸盆に薬瓶と検温器が一緒に乗っている。高柳くんは演説を聞いて帰ってから、とうとう喀血してしまった。今日はだいぶいいと、床の上に置き換えて、後ろから貝巻きを背の半分までかけている。中野くんは、大島紬のたもとから、ロシア側の巻きタバコ入れを出しかけたが、うん、タバコを飲んじゃ悪かったね、と、またたもとの中へ落とす。何、構わない。どうせタバコぐらいで治りゃしないんだから、と、無然としている。
そうでないよ。はじめが肝心だ。今のうち養生しないといけない。昨日医者へ行って聞いてみたが、何、心配するほどのこともない。来たかい、医者は。今朝来た。あったかにしていろと言った。うん。あったかにしているがいい。この部屋は少し寒いね、と、中野くんはわびしげにあたりを見回した。あの障子なんか宿の下女にでも晴らしたらよかろう。風が入って寒いだろう。障子だけ張ったって、天地でもしたらどうだい。医者もそう言うんだが、それじゃ行くがいい。今朝そう言ったのかね。うん。それから君は何と答えた？何と答えるったって、別に答えようもないから。行けばいいじゃないか。行けばいいだろうが、ただは行かれない。高柳くんは元気のない顔をして、自分の膝頭へ目を落とした。ガス蓋子の端からネズミ色のフラネルが二寸ばかりはみ出している。寸法も取らず別々に仕立てたものだろう。それは心配することはない。僕がどうかする。高柳くんは潤いのない目を膝から移して、中野くんの幸福な顔を見た。この顔次第で返答は決まる。僕がどうかするよ。なんだってそんな目をしてみるんだ。高柳くんは自分の心が自分の両眼から外を覗いていたのだなと急に気がついた。君に金を借りるのか。借りないでもいいさ。もらうのか。どうでもいいさ。そんなことを気にかける必要はない。借りるのは嫌だ。じゃあ借りなくてもいいさ。しかし、もらうわけにはいかない。難しい男だね。なんだってそんなにやかましく言うのだい。学校にいる自分は、よく君の方から金を貸せの。西洋料理をおごれのとせびったじゃないか。学校にいた自分は病気なんぞありゃしなかったよ。普段ですらそうなら病気の時はなおさらだ。病気の時に友達が世話をするのは誰から言ったっておかしくはないはずだ。そりゃ世話をする方から言えばそうだろう。じゃあ君は何か僕に対して不平なことでもあるのかい？不平はないさ。ありがたいと思ってるくらいだ。それじゃあ心よく僕の言うことを聞いてくれてもよかろう。自分で不愉快なメガネをかけて世の中を見て見られる僕らまでを不愉快にする必要はないじゃないか。高柳くんはしばらく返事をしない。なるほど、自分は世の中を不愉快にするために生きてるのかもしれない。どこへ出ても好かれたことがない。どうせ死ぬのだから、生じい人の情けを恩に着るのは、かえって心苦しい。世の中を不愉快にするくらいな人間ならば、中の一人を愉快にしてやったって、五十歩百歩だ。世の中を不愉快にするくらいな人間なら、また一日も早く死ぬ方がましである。君の親切を無にしては気の毒だが、僕は天地なんかしたくないんだから勘弁してくれ。また、そんなわからずやを言う。こういう病気は初期が大切だよ。時期を失すると取り返しがつかないぜ。もう、とうに取り返しがつかないんだ、と、山の上から飛び降りたようなことを言う。それが病気だよ。病気のせいでそう悲観するんだ。 悲観するって希望のないものは悲観するのは当たり前だ。君は必要がないから悲観しないのだ。困った男だなぁ、と、しばらくサジを投げて、すいと立って障子を開ける。例の後藤が坊主の枝をまっすぐに空に向かって探している。寂しい庭だなぁ。霧が裸で立っている。この間まで葉がついてたんだが、早いものだ。裸の霧に月が差すのを見たことがあるかい。すごい景色だ。そうだろう。しかし、寒いのに夜起きるのは良くないぜ。僕は冬の月は嫌いだ。月は夏がいい。夏のいい月夜に屋根船に乗って隅田川から綾瀬の方へ焦がして行って、銀線を水に流して遊んだら面白いだろう。気楽に言ってら、銀線を流したらどうするんだい。銀泥を置いた扇を何本も船へ乗せて月に向かって投げるのさ。キラキラして綺麗だろう。君の発明会。昔の通人はそんな風流をして遊んだそうだ。贅沢な奴らだ。君の机の上に原稿があるね。やっぱり地理学教授法か。地理学教授法はやめたさ。病気になってあんなつまらないものがやれるものか。じゃ、なんだい。久しく書きかけて、それなりにしておいたものだ。あの小説か。君の一代の傑作か。いよいよ完成するつもりなのかい。病気になると、なおやりたくなる。今までは、暇になったらと思っていたが、もうそれまで待っちゃいられない。死ぬ前に、ぜひ書き上げないと気が済まない。死ぬ前は過激な言葉だ。書くのは賛成だが、あまり凝るとかえって体が悪くなる。悪くなっても書けりゃいいが、書けないから残念でたまらない。昨夜は続きを30枚書いた夢を見た。よっぽど書きたいのだと見えるね。書きたいさ。これでも書かなくちゃ何のために生まれてきたのかわからない。それが書けないと決まった以上は、ごくつぶし当然さ。だから、君の厄介にまでなって転地するがものはないんだ。それで転地するのが嫌なのか。まあ、そうさ。そうか。それじゃわかった。うん、そういうつもりなのか、と。中野くんはしばらく考えていたが、やがて、それじゃ、君は無意味に人の世話になるのが嫌なんだろうから、そこのところを有意味にしようじゃないか、という。どうするんだ。君の目下の目的は、かねて不安のある十作を完成しようというのだろう。だから、それを条件にして、僕が、転地の費用を担任しようじゃないか。逗子でも鎌倉でも熱海でも君の好きなところへ行って、のんきに用事をする。ただ、人の金を使ってのんきに用事をするだけでは心が済まない。だから、ようよう方々気が向いた時に続きを書くさ。そうして、体が良くなって作が出来上がったら帰ってくる。僕は費用を担任した代わり、君に一大傑作を世間へ出してもらう。どうだい？それなら僕の主意も立ち、君の望みも叶う。一挙両得じゃないか。高柳君は膝頭を見つめて考えていた。僕が君のところへ僕の作を持っていけば、
僕の君に対する責任は済むわけなんだね。
そうさ。同時に君が天下に対する責任の一部が済むようになるのさ。
じゃあ、金をもらおう。もらいっぱなしに死んでしまうかもしれないが。
いや、まあ、死ぬまで書いてみよう。死ぬまで書いたら書けないこともなかろう。
死ぬまで書いちゃ大変だ。あったかい総集編へ行って、日を楽にして、時々1ページ2ページずつ書く。
僕の条件に期限はないんだぜ。
うん。よし。きっと書いて持っていく。君の金を使って、呆然としていちゃすまない。
そんな、すむのすまないのと考えてちゃいけない。
うん。よし。わかった。ともかくも、展示しよう。明日から行こう。
だいぶ早いな。
早い方がいいだろう。
いくら早くっても構わない。
用意はちゃんとできてるんだから、と、懐中から七個の三つ折れの紙入れを出して、中から一束の紙幣をつかみ出す。
ここに百円ある。あとはまた送る。これだけあったら当分はいいだろう。
そんなにいるものか。
何、これだけ持っていくがいい。
実は、これは祭の発議だよ。
祭の行為だと思って持って行ってくれたまえ。
それじゃあ、百円だけ持って行くか。
持って行くがいいとも。
せっかく包んできたんだから。
じゃあ、置いて行ってくれたまえ。
そこでと。
じゃあ、明日立つね。
場所か。
場所はどこでもいいさ。
君の気の向いたところがよかろう。
向こうへ着いてから、ちょっと手紙を出してくれればいいよ。
護送するほどの大病人でもないから、僕は停車場へも行かないよ。
他に用はなかったかな。
何？少し急ぐんだ。
実は、今日は祭を連れて親類へ行く約束があるんで、待ってるから僕は失敬しなくちゃならない。
そうか。もう帰るか。
それじゃ、奥さんによろしく。
中野くんは金然として帰っていく。
高柳くんは立って着物を着替えた。
百円の金は聞いたことがある。が、見たのはこれが初めてである。
使うのはもちろんのこと初めてである。
かねてから自分を代表するほどの作物を何か書いてみたいと思っていた。
生活難の合間合間に1ページ2ページと筆を取ったことはあるが、今日が催すとすぐやめねばならぬほど、上は寒さは容赦なく我を覆ってくる。
この様子では、当分仕事らしい仕事はできそうもない。
ただ、地理学教授法を訳して、路名を繋いでいるようでは、馬車馬がマグサを食って、終日駆け歩くと変わりはなさそうだ。
俺には俺がある。この俺を出さないで、ブラブラと死んでしまうのはもったいない。
のみならず、親の手前、世間の手前、面目ない。
人からデクのように疎まれるのも、この俺を出す機会がなくて、鈍魂にさえ立派にできる翻訳の下働きなどで、日を暮らしているからである。
どうしても無念だ。石に噛みついてもと思う矢先に、道屋の演説を聞いて床についた。
医者は大胆にも結核の初期だという。
いよいよ結核ならとても助からない。
命のあるうちにとまた休校に向かってみたが、
夜縄は遅く、逃げる泥棒は早い。 何一つ土産も置かないで消えていくかと思うと、熱さえ余計に出る。これ一つまとめれば死んでも言い訳は立つ。立つ言い訳を作るには手当てもしなければなら。今の100円は他日のマンキーよりも高い。100円を懐にして部屋の中を二度三度回る。気分も爽やかに胸も涼しい。たちまち思い切ったように棒を取って、師走の位置に飛び出した。黄昏の神楽坂を上がると、もう五時に近い。気の早い店では、早ガスを点じている。毘沙門の提灯は年内に張り替えぬつもりか、色が覚めて暗い中で揺れている。門前の屋台で職人が手ぬぐいをハンダスキに取って、しきりに寿司を握っている。露天のサンマは光るほどに色が寒い。黒谷を往来へ並べて、甲かぶりに懐出をしたのがある。あれでも足りは売れるかしら。今川焼きは一銭に三つで、ばあさんの時勢にかかる。六千五輪の万年筆は、安すぎると思う。世は様々だ。今ここを通っている俺は、明日の朝になると、もう五六十里先へ飛んでいく。とは寿司屋の職人も、今川焼きのばあさんも夢にも知るまい。それから、この百円を使い切ると、金の代わりに、金よりたっといあるものを懐にして、また東京へ帰ってくる。とも、誰も思うものはあるまい。世は様々である。どうや先生に会って、実はこれこれだと言ったら、先生はそうかと微笑するだろう。明日立ちますと言ったら、あるいは驚くだろう。一世一代の作を仕上げて帰るつもりだと言ったら、さぞ喜ぶである。空想は空想の子である。最も繁殖力に富むものを脳裏に植え付けた高柳君は、病の身にあることを忘れて、いつの間にか先生の門口に立った。誰か来客のようであるが、せっかく来たのをと、わざと遠慮を抜いて、頼むと声をかけてみた。どなたと、奥から言うのは先生自身である。私です、高柳。ああ、お入りと言ったなり、出てくる景色もない。高柳君は玄関から客間へ通る。推察の通り、先客がいた。一楽の羽織に、くすんだ縞物を着て、帯の門はかただけが著しく目立つ。額の狭い頬骨の高いどんぐりまなこである。高柳君は先生に挨拶を済ました後でどんぐりに黙礼をした。どうしました?だいぶ遅く来ましたね。何か用でも。いいえ。ちょっと、実は、おいとまごいに上がりました。おいとまごい?田舎の中学へでも赴任するんですか?愛の襖を開けて、細君が茶を持って出る。高柳君とお辞儀の交換をして、今へ退く。いえ、少し転地しようかと思いまして。それじゃ、体でも悪いんですね。大したこともなかろうと思いますが、だんだん進める人もありますから。うん。悪けりゃ行くがいいですとも。一。明日。そうですか。それじゃ、まあ、ゆっくり話したまえ。今、ちょっと用談を済ましてしまうから、と。どうや先生は、
どんぐりの方へ向いた。
それで、どうもお気の毒だが、今申す通りの事情だから、少し待ってくれませんか。
それは待ってあげたいのです。しかし、私の方の都合もありまして。
だから、利子をあげればいいでしょう。利子だけ取って、元金は、春まで猶予してくれませんか。
利子は、今まででも滞りなく頂戴しておりますから、
利子さえ取れればいい金なら、いつまででも、御用立てておきたいのですが。
そうはいかんでしょうか。
せっかくのお頼みだから、できればそうしたいのですが。
いけませんか。
どうも、まことにお気の毒で。
どうしてもいかんですか。
どうあっても、100円だけこしらえていただかなくちゃならんので。
今夜中ですか。
ええ、まあそうですが、昨日が期限でしたね。
期限の切れたのは知ってるです。
それを忘れるような僕じゃない。
だからいろいろ奔走してみたんだが、
どうもできないからわざわざ君のところへ使いをあげたのです。
ええ、お手紙は確かに拝見しました。
何か、恩寿物があるそうで、それを本屋の方へお売り渡しになるまで、延期のお申し込みでした。
さよ。
ところがですね、この金の性質がですね、
ただ、利子を生ませる目的でないものですから。
実は、年末にはぜひ入用だがと、念を押して、お兄さんに伺ったくらいなのです。
ところが、お兄さんが、いや、そりゃ大丈夫。他のものなら知らないが、弟に限って、決してそんな不都合はない。受け合う、とおっしゃるものですから。
それで私も安心して、ご用立て申したので、
今になって、ご飛躍では、はなはだ迷惑します。
どうや先生は、黙念としていい。
どんぐりは、タバコをスパスパ飲む。
先生、と、高柳くんが突然、横合いから口を出した。
どうや先生は、こっちを向く。
別段、赤面した様子も見えない。
赤面するくらいなら、冗談中と言って、面会を謝絶するはずである。
お話し中、はなはだ失礼ですが、ちょっと伺ってもようございましょうか。
ええ、いいです。何ですか。
先生は、今、恩著作をなさったと受けたまわりましたが、失礼ですが、その原稿を見せていただくわけにはいきますまいか。
見るならご覧。待ってるうち、読むのですか。
高柳くんは、黙っている。
どうや先生は、立って、床の間に積み重ねた書籍の間から、厚さ三寸ほどの原稿を取り出して、青年に渡しながら、見てごらんという。
表紙には、人格論と楷書で書いてある。
ありがとう、と両手に受けた青年は、しばしこの人格論の賛辞をしげしげと眺めていたが、
やがて目を上げて、どんぐりの方を見た。
君、この原稿を100円に買ってあげませんか。
私は本屋じゃありません。
じゃあ、買わないですね。
ご冗談を。
先生、
何ですか。
この原稿を100円で私に譲ってください。
その原稿、
安すぎるでしょう。
何万円だって安すぎるのは知っています。
しかし、私は先生の弟子だから、100円に負けて譲ってください。
どうや先生は、呆然として、
青年の顔を見守っている。ぜひ譲ってください。金はあるんです。ちゃんとここに持っています。100円ちゃんとあります。高柳くんは懐から受け取ったままの金包みを取り出して、二人の間に置いた。
君、そんな金を僕が君から、と、
どうや先生は押し返そうとする。
いいえ、いいんです。いいから取ってください。
いや、間違ったんです。ぜひこの原稿を譲ってください。
先生、私はあなたの弟子です。
越後の高田で先生をいじめて追い出した弟子の一人です。
だから譲ってください。
愕然たる道屋先生を残して高柳くんは暗き夜の中に紛れ去った。彼は自己を代表すべき作物を天地先よりもたらし帰る代わりに、より偉大なる人格論を懐にして、これを我が友中野くんにいたし、中野くんとその細君の行為に報いんとするので、